今日は初めて礼拝においでくださっている方もおりますので、少し言葉を加えますが、私どもの礼拝では、聖書の言葉は旧約聖書から一箇所、そして新約聖書から一箇所、それぞれ、教団で定めている聖書日課というものがありまして、それに従って毎週毎週の礼拝を守っております。ですので、今日与えられた聖書の言葉、旧約聖書は今朗読していただきました呼ぶ記の言葉と、新約聖書はヨハネによる福音書の7章の言葉となります。今日はまずこの旧約聖書の呼ぶ記の御言葉に耳を向け、傾けていきたいと思います。ただ呼ぶ記というこの旧約聖書の書物は大変こう分量のあるものでありまして、それを読み解いていくのにはかなり時間を要します。ヨブという登場人物について、あるいはヨブ記全体のメッセージや主張について、今お話しする時間は残念ながらありません。今日のヨブ記のこの御言葉は知恵というこの言葉がキーワードになっています。知恵です。このことに私たちは集中して、そしてこれがどう新約聖書の御言葉につながっていくのかを注意して聞いていきたいと思うのです。今日は28章の12節以下の言葉が与えられておりますが、その前のところに目を向けてまいりますと、28章の冒頭からですね、古代の人々にとって大変貴重であった金や銀や鉄、銅などの金属を手にしていく知恵が語られています。地中深くまでその鉱石を追い求め、ついにその鉱石を探し出し、そして精錬して金銀鉄銅などを手に入れるという一連の知恵の実例がそこに記されています。懸命にそういうものを追い求めていく、貪欲とさえも言ってよいほどの求めが人間の知恵であるかのように描かれております。しかしその知恵によって人は最終的に何を得てきたのかを振り返ってみますと、そこには幸いを見ることはほとんどできません。人間がしていることは知恵と言いながら、実際は満たされることのない欲望の追求であって、そのために発達してくる最先端の技術、それが知恵だと思っているのではないか。現代の私たちで言うと、10年前、20年前、遡って30年前には想像もつかなかったこのインターネットの世界がどんどん広がっていく。そこに私たちは新しい技術に触れ、その便利さに驚き、それを活用する生活をし始めていきます。でもそれは知恵なのでしょうか。古代の世界でも同じです。鉄を鋳造する技術、銅を鋳造していく技術、それらは新たな武器を作っていく技術にもなります。最先端のそういう技術が自分たちは知恵を得ていると、そう思うことができたのでありましょうか。今日の聖書の言葉の中にもう一つ知恵と一緒に分別という言葉があります。最近はあんまり使わない言葉だと思います。 まあ分別がないよねこの人はって悪口を言うことがありますし、分別あるいは分別がない、今日の聖書の最後のところで分別とは悪を遠ざけることだと、神を恐れる知恵から導き出される答えとしてそう示されています。悪から遠ざかる、人間がこれが自分たちが獲得した知恵だと思っているものは悪から遠ざかるどころか逆に悪に近づいていく愚かさを持つ、そう裏返して言うことができるのではないでしょうか。近現代の歴史を振り返っても知恵を駆使していわば大量虐殺の技術を生み出し、知恵を駆使して貪欲を満たそうとしていく、それはまさしく悪から遠ざかるどころか悪に接近し悪にを取り込んでいってしまう、これが人間の知恵だと思い込んでしまっているところがあるのではないか。それが今日の呼ぶ記の12節以下に入ってくる前段階で問われていることだったのです。そういういわば人間の知恵に対して全く別な次元の神の知恵があるのだということを今日の呼ぶ記の御言葉は教えています。呼ぶ記には直接的に人間の知恵と神の知恵というような言い方で対比して示しているわけではありません。ただ知恵と言っているだけです。しかしそれは人間が追い求め人間が手に入れてきたと思ってきた知恵とは全く別なものであります。その呼ぶ記が示す知恵と言われているものを人はどこにあるのかを知らないし、またそれを手に入れてもいない。自分には知恵があると思っている人間に、知恵がどこにあるのかも人は知らないのだと、ここで聖書は言ってくるわけです。これは大変挑戦的な言葉だと言ってよいと思います。自分には知恵があると自負している人にとっては、知恵がどこにあるか人間はわからないんだという今日のこの呼ぶの言葉はですね、まるで自分を侮辱する言葉にさえ聞こえるかもしれない。この世界の見事に秩序だった運行、私たちのこの国では春夏秋冬という四季の巡りを、まあ夏は楽しむ余裕がなくなりますけれども与えられている、気候変動だとか異常気象だとか言って私どもはその大きな変化に戸惑いますけど、それでも夏は過ぎ秋は来冬がやってくる、見事に秩序だったこの私どもの自然界や世界の運行、私たち人間が知っている知識はそれのほんの一部でしかない。しかしその世界の運行の知恵に勝ってその世界をその秩序を作られた作り主、いわば存在の根本原因である創造主なる神を恐れることこそが知恵なのだと教えられています。そういう知恵を得たいと願うことは、すなわち自分の存在の原点を尋ね求めることであります。 その答えを出せるのは、自然界を見ればわかるかというとわからない。自分自身を振り返ればわかるかというとわからない。この知恵は、この世界を、この自分を作った方が知っており、その方が示そうと思えば知ることができるものだというのです。ですから、知恵を求めようとしてできることといえば、その作り主に恋願うことであります。真摯に、謙遜に、知恵を求めることそのものが、実は知恵の始まりと言える。すなわち、主を恐れ敬うことだというのです。今一つ、今私がお話していることは具体性に欠けて、正直皆さんにとってピンとこないかもしれません。しかし、ヨブがここで示して、ヨブ記によってここで示されている知恵というもの、主を恐れることが知恵だというこのことをですね、心に留めながら、今日のヨハネの福音書の御言葉に向き合っていくときに、そこには自分には知恵があると思い込んでいる人間の典型的なうぬぼれた姿が浮き彫りになってくるのです。そして同時に、誠の知恵を得るためにどのような道があるのかが示されてまいります。さて、ヨハネ福音書の7章に目を転じていきますが、秋のカリオ祭と呼ばれるお祭りの時のことでした。大勢の人が国中から都エルサレムに集まってくる。そんな中で主イエスは公然とはっきりとご自身が天の父なる神から使わされてきたものである。すなわち、メシアである、救い主であるということをかなりはっきりとストレートに言い始めるのです。これを聞いた人々は、ああ、この人がその神から使わされてきた方か。まあ、メシアとは言わず預言者というものもいるし、いろんな言い方があったようですが、肯定的にイエス・キリストを受け入れようとする人と、否定的に反応する人とが起こってきた。で、この否定的に反応する人たちの理由、動機は何かというと、このイエスという人物の出身地が問題だった。それは、南のユダヤの国のエルサレムや、都エルサレムや、あるいはダビデ王の出身地のベツレヘムではなくて、ずっと北の方のガリレア地方の名も知れないナザレという村の出身であるということにありました。当時主イエスは、私どもは今主イエスという言い方を私はしますけれども、それは尊敬の思いを込めて主という頭をつけて主イエスと、どうも私は呼び捨てにできないんですけれども呼びますが、当時はナザレのイエス、ナザレのイエスと呼ばれていたんですね。ナザレのイエスと呼ばれる人物が、その約束されたメシアであるはずがない。ガリラヤのナザレからそんなメシアが出るわけがない。いくらすごい奇跡をしたり、力強い言葉を説教したりしていてもですね、そもそもの出が違うというのです。確かに、旧約聖書を調べていけば、サムエル記下の7章には預言者ナタンによってダビデの子孫に王国を継がせるという預言があるんです。ですから、来たるべきそのメシアや、救い主はですね、ダビデ家の末裔として生まれなくちゃいけないんです。そして、ミカ書という預言者、ちっちゃな預言書があるんですが、そこを見ると、 そのダビデの出身の村であるベツレヘムからそういう人が起こってくると予言されている。ですからこの拒絶反応を示した人たちが言っている根拠はあるんです。ちゃんとしかし、主イエスが活動しておられた時には、ナザレのイエスと呼ばれたように、ナザレ出身のものだとしか認識されていない。私たちがクリスマスのシーズンを迎えると、いつもイエス様が誕生した記事を聖書から読みますから、遠く南のユダヤのベツレヘムにまで旅立ってって、身重の妻マリアがですね、大きなお腹を抱えていく、そういう情景を毎年毎年心に描いてますから、ベツレヘムにイエス様が生まれたというのは当たり前のことのように私たち思っている。しかしこの聖書の時代の人たちは違う。シエスに対する拒絶反応をする人たち、それは、主イエスがベツレヘムで生まれて、その父親となっているヨセフはダビデ家の血筋を受け継いでいるという情報を持っていなかったからか。もちろんそうかもしれませんけれども、それだけではないと思うんです。そもそも聞こうとしていなかったのではないでしょうか。その固くなさと愚かさをよりはっきりとここで示そうとしているかのようであります。主イエスに対する拒絶反応の一つの理由は、ユダヤ人の中にあるこの北のガリレアに対する蔑視、それがあったということが一つあります。もちろん主イエスに対する拒絶反応は、主イエスが持っている世の光としてのその鋭い言葉、その力強い見業によってですね、言うなれば人間のこの隠していた悪しき闇がこうあらわにされてくることを嫌がって、ガリラヤ出身のあいつはダメだというようなことをいわば後付けでくっつけてくる。後付けの批判として言われてきているとも考えることができます。いずれにしても、ガリラヤからメシアが出るはずもないと結論がまず先にあって、主イエスのご自身の言葉に真摯に聞こうとしていない、向き合おうとしていかない。それは、意見の分かれた群衆の中にも起こったことであるし、また主イエスを最初から敵視していた権力者たちの間にも起こったことであった。結論先にありき。だから、聞く気がない。下役たちが主イエスのもとに使わされて直に話を聞いて、主イエスに向き合って得たものは何かといえば、今まであの人のように話した人はいませんと、そう報告するしかなかったわけです。主イエスを罪人として裁くために、その言葉尻を捉えてくるはずだったのに、逆に感化されてきてしまうとは何たることだ。権力者たちは驚き怒るわけです。自分たちの思うようにならないこの事態の中で、驚きと怒りの中から実は彼らの本音がポロリと出てくる。この下役たちもメシアだと言っている連中も律法をきちんと知らないから惑わされているのであって、このような者どもは呪われていると言って切り捨てようとするわけです。しかもそれはちゃんと律法に書いてあるというんです。確かに旧約聖書の申命記27章にはそのように呪われるって書いてありますよ。いかにも律法に従って神の言葉に立って物を言っているようでありますが、実は結論先にありきであった。 聞く耳を持っていない、そして先に作っている結論に役に立つ神の言葉、律法だけを都合よく引っ張ってきて、そうでない律法や神の言葉は棚にあげたり知らん顔していく。結論先にありきということ、聞く耳を持っていないということを、それは自分たちは分かっているんだ、知恵を知っているんだという自負の表れです。俺たちは分かっている、俺たちは知恵をちゃんと持っている、その自負の現れがこの傲慢となって現れてくる。しかしこの傲慢こそがいかに無知であるかということを物語っているのです。そのいかに何も分かっていないかということをその傲慢さが証明している。以前世間体を気にして夜の闇に紛れてシュエスを訪ねてきた最高法院の議員のニコデモがここで発言をいたします。これはシュエスを抹殺しようとする動きがもはやあからさまになってきている事態においてかなりリスクの高い発言です。さすがにニコデモもサンヘドリンと言われる最高法院の議員をしている高い身分のものですから、この後シュエスが捕らえられてあの夜にペトロがですね、大祭司の屋敷でお前もあいつの仲間かと言われるような言われ方はされませんけれども、あなたもガリレア出身なのかよく調べてみなさい、ガリレアからは預言者の出ないことがわかると、やはり結論は出ているのだとダメ押しされて来るのです。ニコデモは申命記一章の律法の定めに従ってまず本人から事情を聞いて確かめる必要があると言います。確かに申命記の底には裁判にあたって偏り見ることがあってはならない、等しく平等にですね、等しく事情を聞いてその言い分を聞かねばならない、はっきりと記されている。これによってこのニコデモの指摘によって結論先にありきの人々は自分たちが立法に立っているとしながらも自分たちに都合の良いところしか使わない、そのことがあらわになってしまうわけです。彼らは律法を知らないと、呪われた者たちだと決めつけていますけれども、神の言葉としての律法を自分に都合よく使うということは、律法の最も重い実戒の中で厳しく戒められているものです。神の名を乱れに唱えてはならないという戒めがあります。それはただ、神様の名前をやたらと口にすることを意味してはいません。そうではなくてですね、神の名を乱れに唱えるということは、自分の都合のいいように神の名を使うことです。神の名によって誓いますとか、神の名によってこれは間違いありませんとか、要するに神様を引き合いに出してその名を使ってですね、自分のに都合の良いようにそれを利用しようとすることを厳しく戒めているのが神の名を乱れに唱えてはならないというあの十戒の戒めであります。結論先にありきのこの人々がやってることは何かというとそれじゃありませんか。自分たちの都合の良い律法だけを利用しながらですね、都合の悪い律法は見ようとしない、 まさしく神の名を自分の都合の良いように乱れに使っていることに等しいわけですよ。とんでもない背信行為をしている、あいつらは律法を知らない呪われた者だとよく言いますよ。あなたたちがやっていることは一体何なんだ。とんでもない背信行為をしているのではないか。実はそういう非常に厳しい突きつけの言葉でもあるわけです。自分に都合よく神の言葉を使っていく、それがどんなに重い罪であるか。傲慢がそこにあり、その傲慢がどれほど人を傷つけ、争いを生み出し、そして尊く大切な関係性を打ち壊してきていることか。いな、それは実際の戦争まで引き起こし、人の命を奪ってきていることか。結論先にありき、そういうものがもしも見えてきてきたならば、それはかなり危険な状態になっているということを私たちは気がつくべきであります。信仰の世界においてもしかり、この一般の世においてもしかりであります。結論先にありきで、聞く耳を持たない人間の愚かさ、弱い姿が炙り出されていくわけですが、それがまるで渦のように、激しい潮流のようにこうなってきている中で、ニコデモは、かつて夜の闇に隠れてではありましたが、直に主イエスに聞こうとした一人だったんです。そこで主イエスと対話をする中で、今日の下役たちと同じものを受け止めていったようです。だからこそこのリスクの高い発言もあえてしているのでしょう。もはや最高法院の圧倒的に反イエス体制、イエスを潰そうとするこの潮流、この流れに逆らいながら発言していく。ニコデモをそうやって突き動かすものがあったんですよ。それは神の知恵の奥深さ、魂を根底から揺さぶり捉えていく、その圧倒的な力をイエス・キリストという方と向き合い、語り合い、対話していく中に彼は受けてしまっているんです。私たちも振り返るときに、結論先にありきの堅くなで傲慢な愚かさと罪深さを持っていることに気づかされるのではないでしょうか。自分の人生を振り返ってみるときに、確かに自分の中にもあった。あの人はこういう人だからって決めつけちゃう。この事柄はこうだからって、もう頭から決めつけて、結論先にありきで動いてしまったりする事例が、確かに自分にもあった。目を外に転じてみると、他の人も、おいおい、人のことはよくわかりますね。ちょっとあなた、人の話も聞かないで、結論先につけちゃって、話持ってくるんですか。やめてくださいっていうことが時々ありますよね。あるいはもっとずるく、賢く、いわば世論を動かしていくために、一つの結論をバーンと打ち上げて、上げながら、そこにいわば引っ張っていく社会的な潮流も見受けられるでしょう。結論先にありき。これは私たち自身の一人一人の人生の道のりの中にもあるし、この世の中にも、私たちが付き合っているたくさんの人たちの中にもある。 そんな中でですね、ニコデモのこの言葉は、主イエスをメシアとして信じろと言ってるわけではないんです。もっと言います。ニコデモのこの言葉は、主イエスをメシアとしてすぐ信じろと頭ごなしに言っている言葉ではありません。まずは、きちんと本人から聞くべきだと言っている。主イエスにきちんと向き合って、その言葉を直接聞いてみなさい。という勧めでもあります。これは、一種の語教的な、つまり信仰を擁護する、守る語教的な説得的な言葉ではありません。先に聞きもしないで決めつける愚かさを悔い改めて、聞いてみなさい。直接向き合って尋ねてみなさい。そう勧められており、招かれているのです。結論先にありきが、一体何を生み出してきているのか、よく振り返り、そこにある痛みと嘆きを受け止めよ。そう招かれている。主イエスは答えてくださる。主イエスに向かって問いかけ、尋ね求めるならば、復活の主、今も生ける主イエス・キリストは、聖書の言葉と聖霊をもって答えてくださる。そこに、呼ぶ気で教えられた主を恐れるという知恵を知らされ、悪から遠ざかる分別も得られるでありましょう。求めよ、さらば与えられん。そう言われた主の言葉が共鳴してまいります。知恵と信仰はまるで表裏一体。聖霊の導きの中に謙遜さと探求心を持って、共に生ける復活の主に尋ね求めていきたい。その答えをいただくときに、ニコデモのように立ち上がる時と場がきっと見えてくるでしょう。立ち上がる勇気が与えられるでしょう。そこには恐れはきっとありません。己の揺るがぬ存在の基盤を十字架により、そこに流されし血潮によりいただくからであります。共にいましたも主を恐れるがゆえに、人を世を恐れない足場としての知恵をいただくのであります。さあ恐れずに生きなさいとの主の言葉も合わせて聞こえてくるように思うのであります。